本日恵みをいただく御言葉はエレミヤ書の51章36節から64節までです。エレミヤ書51章36節から64節はじめに64節を宣言させていただきます。エレミヤ書51章はじめに64節を宣言します。このようにバビロンは沈み浮き上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミヤの言葉である。アーメン。では一言お祈りいたします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。あなたは昨日も今日もいつも同じであり、我らの贖い主、我らを救い、我らを買い戻し、罪から悪魔サタンから我らを買い戻して勝利の行列へと加え、永遠のもの天国民としてくださったことを感謝します。今日も我らは集いました。主はあなたの御言葉を我らは待ち望みます。どうか取り付くしもべの唇を清め、また預かるこの一人一人の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよエレミヤ書もこの最終章の直前51章のところですけれども、エレミヤ書のちなみに50章と51章の方は、主がエレミヤを通してバビロンについて告げられた予言、それもこのバビロンという国に対する災いの予言なんですけれども、バビロンはいろんな国を征服し支配し治めました。非常に強い国として一時期栄えた国ではあるんですけども、でしかもこのエレミヤがこのバビロンに対する災いの予言をしたこの時、まさにこのバビロンが絶好調の時だったんですね。けれども結局はこのバビロンに対しても主が仰せられたこと、それは災いを予言されている。それもイスラエルの民を本当にひどく虐げたから。で、そして自分はおごり高ぶっているから。だから神様がその高慢の座から引きずり下ろすというのが、この50章、51章の大体な内容ですけども。で、この予言がね、じゃあ大体、正確にいつに書かれたのかというのが、この51章の59節から見るとわかるんですね。59節から見ますと、マフセヤの子ネリアの子セラヤがユダの王ゼレキヤと共にその治世の第4年にバビロンへ行く時、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉、その時セラヤは宿営の長であった。アーメン。ですからこのバビロンによって第一次補修がなされたのが、この4年ほど前ですね。ゼゼキヤの治世の第4年と書いてありますから、ですからこのゼゼキヤの第4年に、このことが、書かれました。でエレミヤが、このマフセヤの子ネリアの子セラヤに、この、予言の言葉を、託すんですね。でこの、ネリアの子セラヤ、このマフセヤの子ネリアの子といえば、エレミヤの予言をよく書き留めた、バルク、ですね。ですから、マフセヤの子ネリアの子バルクの兄弟がこのセラヤです、バルク、エレミヤの、言ってみればエレミヤ書を書いた、その書記官のような、ものです。エレミヤの言葉をそのまま書いて、そして王に届けたり、時に迫害をされたり、そういった、のが、ネリアの子バルクでしたけども、その、お兄さんか弟か、このセラヤ、彼は、非常にこの政府の、高官だったんです。この当時の。で、それでセラヤが、宿営の長であったと書いてある。で、それで、このセラヤに、エレミヤがこの予言の言葉を、書いて託したんですね。60節から見ますと、エレミヤは、バビロンに下る災いの全てを一つの巻物に記した。すなわち、バビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。 この全ての言葉が書いてあったと書いてあるからには、ですから50章と51章がおそらく全部、巻物に書かれて、そして、この全ての言葉が書かれた巻物をこのネリアの子セラヤに託して、でそれで、セラヤに対してエレミアが、言うんです。この61節、エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時にこれらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったならそれに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ、彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミアの言葉である。アメン。ですから、このバビロンがイスラエルを、第一次捕囚で、ダニエルとか王の高官とかみんな連れて行った、その、およそ4年後に、この政府の高官である、ネリアのセラヤが、バビロンに行かなくてはならないという時にエレミアに与えられた主の言葉です。ですからもうバビロンが絶好調の真っ最中に主がこのバビロンはこのようにして滅びるということをもう正確に的確に言い当てているんですね。で、今日の箇所は36節からなんですけれども、その36節からのその予言の内容は歴史を見ますと本当に忠実にその通りに、起こっているということがわかります。この、バビロンの崩壊よりも、少なくとも50年以上前ですね、預言者ダニエルは、その第一次捕囚の時に、バビロンに連れて行かれたんですけども、その時、もうすでにダニエルが、いて、そしてダニエルはそのバビロンの崩壊の時も、しっかりとベルシャツァル王の前において、メネメネテケルウーパルシンの、人の指が現れて、でそれでその壁に書いて、その通りその晩にベルシャツァル王が、メドペルシアに、攻め込まれて、でそれで、その晩バビロンが滅んで、そして、メドペルシアの時代が来た。その時にも、ダニエルが立ち会っておりました。このような本当に神様のすべて主権の下においてこのすべての予言が成就していきます。で、今日の箇所の36節から見ていきますと、36節、それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私はその海を干上がらせ、その泉を枯らす。このあなたというのは、その直前に見ますとシオンに住む者ということですね。神の民、イスラエルの民です。私はイスラエルの民、あなたの訴えを取り上げてあなたのために報復しますよというのが、36節ですけれども、37節、バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖あざけりとなる。彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。彼らが苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする。主の見告げ。アメン。恐ろしいことが書いてあるんですが、しかしこれがですね、そのままその通りに実現するんです。神様のそのタイムアシクスとスペースアシクス、これはもう本当にドンピシャです。神の言葉は生きてます。神様が預言者の口を通して語らせた言葉、これは必ず、成就します。地に落ちることはありません。その本人の言葉が、偽預言でもない限り、偽預言者は、廃れますけれども、この神の言葉は必ず、成就するんですね。この、39節を見ますと、彼らが苛立っている時、キングジェームズの方では、ホット、熱い時、ヘブラ語ではホムと言います。ホム、要するにホットな熱い時、彼らがもう本当に最高潮になってノリノリに乗っている、その最中、彼らは宴会を開きます。宴会を開いて、そして、この予言を見ますと、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにするって書いてあるんですね。これまさにベルシャツァル王が、あの晩 あのメネメネテケルウパルシンの指が現れたあの晩、まさにベシャサル王が、ね、もう本当にホットになってノリにノリになって、おい、あのイスラエルの、ね、あの神殿の中にあったそのうさものみんな持ってこいって、ね、命じて、でそれで、ね、持ってこさせて、でそれで、ね、そのハーレムの女たちと一緒に、ね、乾杯を、ね、しようとしたんですね。でそれで自分たちの神々を、ね、それをもう本当に高らかに褒めたたえているその最中に指が現れて、ね、超自然的に指が現れ、人には読み解けない文字が、ね、書かれました。でそれを見たベルシャツァローがもう本当にビクビク震えて、ね、この文字を、ね、読み解いた者には、ね、国の第三のものにする、ね、でそれダニエルが、ね、それを読み解くんですね。ダニエルが、ね、連れてこられて、そして、ね、言います。ベルシャツァロー様、ね、あなたは、あなたの父親の、ね、ネブカデネザラ王は本当に神様を恐れ敬って、そしてあのように、ね、あの晩年を送りましたけども、しかしそれに引き換えあなたはこのように高ぶって、ね、でそれでこの指が現れて、そして、ね、この指が書いた文字、メネメネテケルウパルシン、ね、あなたは測られて目方が足りない、そういうわけであなたの国は分裂され、ね、切り分けられて、そしてあなたは今夜、ね、死ぬことになりますよ、ね、でその予言が、ね、終わった途端に、ね、そのもうバビロンの中にすでにペルシア軍が、ね、もう密かに侵入していたんですね。城門を開けていた者がいたんです。でそれで侵入してきて、その侵入してきた人たちによってこのベルシャツァルは捕らえられて、その晩、ね、酔っ払ったまま殺された、ね、ですから、ここの、ね、39節の予言が成就したんですね。彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする、主の見告げ。アメン。主の言葉は一点一画たりとも、ね、伝えることはありません。これなんとですね、このことが、ね、そのことが起こる50年以上も前に、ね、記された言葉です、ね、エレミアが、ね、この、ね、ゼデキアの第4年、もうバビロン第一次捕囚の第4年後、ね、それから、ね、さらに、ね、まあ、およそ10年後ぐらいに第二次捕囚が、すなわち神殿崩壊、エルサレムの城壁が粉々に崩されて、ね、ですからもうバビロンがまだこれから絶好調の最中に、このように的確にバビロンがどう滅びるかということを、ね、このようにカエサンあらかじめエレミアを通して予言していたんですね。誠に神の言葉は一点一画たりとも、ね、生きていて、モロハの剣よりも鋭く皆さんの、ね、魂奴隷の間を、ね、切り分けて、そして、ね、カエサンの言葉、これは世のどんな、ね、粒子よりも細く深く浸透し、そして皆さんの霊の中の思いと心の中に秘められているものも全て暴き出し、そして、ね、1分1秒の狂いもなく彼の言葉は、ね、成就する、ね、あのこの間の講演の学びに参加された方、ね、本当に数字が全くもってぴったり一致していて、その文字の1文字でも抜けると、あるいは違う文字にしてしまうと、その計算が合わなくなってしまう、本当にその正確さを見ました。神様のその御言葉、これは完全であり正確であり、必ずそう成就するんです。でこのゼデキアの第4年、まあ、エレミア書の方、ね、他の箇所を見ると、ね、そのゼデキアの第4年に何が起きたか、偽預言者のですね、ハナヌヤというものがエレミアに対抗して立って、ね、その時、ね、このゼデキアの第4年の時、エレミアは、ね、もうあなた方はこの枷につながれてバビロンに引いていかれるということで、ね、エレミア木の枷をつけていたんですけども、その、ね、偽預言者のハナヌヤは、ね、それを打ち壊して、このようにしてバビロンを、ね、主はこうされる、バビロンはこのようにして、ね、粉々に砕かれて、その枷は外されると、ね、予言したんですけど、しかし、あいにく、ハナヌヤはその年の、ね、まあ、3ヶ月後ぐらいに、ね、死んでしまうんですね。神様の言葉を用いて、偽の予言をするとするならば、まあ、そのような災いが、ね、待ってるんです。神の言葉は正確です。そして皆さんの思い、心、体を貫いて、皆さんの思いの中にあるものを、それを、ね、すっぱ抜きます。そしてこのお方の御前において全てを、ね、告白して打ち明けるならば、 一切 そのことを恐れる必要はないんですね。しかしやがて先ほどの賛美で歌いましたね、大皿は巻き去られて、ね、全てのものは崩れ去る。しかし、ね、主に従う者は、ね、心安し、ね、神にありて安し、ね、なんですね。私たちの思い心、ね、これは本当に主の御言葉に聞き従っているならば、やがて、ね、主が大いなる光を伴って来る時が来ます。その光、罪人たちを刺す光、一切の悪しき者たちを焼き尽くす光、ね、その時において主に従っている、あらかじめこの主の光に照らされて主と共に歩んでいる者は、その光を一切恐れる必要はないんです。しかし偽預言者のように本当に主の御言葉を軽んじて自分の利益、利得の手段にする者は、結局やがて全てが暴かれて滅ぼされてしまいます。このエレミア書の先ほどの44節まで宣言しましたけれども、39節までですね、続いて40節以降のところですね、バビロンが今後どのようになっていくかということが記されております。40節から、私は彼らを子羊のように、またお羊が親木のようにほふり場に下らせる。ああ、バビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていたものは捕らえられた。ああ、バビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきにそれは覆われた。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず、人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを罰し、飲み込んだものを吐き出させる。国々はもうそこに流れ込むことはない。ああ、バビロンの城壁は倒れてしまった。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りから免れて、おのおの自分の命を救え。そうでないと、あなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよう。噂は今年も起き、その後の年にも噂は来る。この国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める。アメン。このバビロンに対する災いの予言が起こります。そして神の民に対しては、その中から出よと言われています。私の民よ、その罪の中から出なさい。その罪の眠りから目覚めなさい。出て、そして主の燃える怒りを免れて命を得なさいと。今朝の蒼天でも同じようなことが語られましたね。神の民、アブラハムに対して、主が呼び出したこと、それはまず、本土親戚父の家を出なさい、その罪の中から出てきなさい。主はアブラハム以降の、このアブラハムを信仰の父とするすべての神のために言います、まず罪から出てきなさい、バビロンから出てきなさい、このバビロン、アブラハムがの故郷、そこカルデアのウルでしたけども、このバビロン人はカルデア人とも言います、そこから出なさい、そして神様の言葉に従って神様が行けと示される土地に行く、これがアブラハムの性質でした。それから、アブラハムの性質、割礼を受けるということでしたね。割礼は本当に肉の思いは切り捨てて、本当に主に対して感覚が開いたものになっているということ、そしてこの神の民をいじめる者は神様が必ず処罰するということ、これもまたアブラハムに約束されたことです。そうです、アブラハムに対してもそうでした。そしてこのエミヤの時代の神の民に対しても神様全く同じように語られます。バビロンから出なさい、罪から出なさい、そして私が示す地に行きなさい。これは何もあの時代だけでなく、今の皆さんに対しても、神の民である皆さんに対しては、全て語られていることです。そして、割礼を受けなさい、これ何も肉を切って切る行為ではありません。心の割礼こそが真の割礼だと言われます。だから本当にこの世の思いにくらまされている分厚い肉、これはカットして、そして本当に神様に対して開かれた感覚を持ちなさい、ということですね。 そして神の民が今いかに迫害をされていようとも、しかし神様は必ずそれを、ね、裁く。まさに、ね、そのことが、今日の箇所に書いてあります。続いて47節以降も、ね、読みますと、47節から、それゆえ見よ、その日が来る。その日、私はバビロンの刻んだ像を罰する。この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆そこに倒れる。天と地とその中のすべてのものはバビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって荒らす者たちが来るからだ。主の見告げ。バビロンはイスラエルの刺し殺された者たちのために倒れなければならない。バビロンによって全地の刺し殺された者たちが倒れたように。剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちはそしりを聞いて恥ずかしめを受けた。他国人が主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆った。ここにおいてバビロンは倒れなければならない。それは神の民を虐げ上げたからだ。また、ね、剣からも逃れた者たちに対しては主を思い出しなさい。エルサレムを心に留めなさい。本当に自分が なんでこのようなそしりを受けたのか、そのことをはっきりと思い起こして、そしてもはやもう二度とそのような、ね、罪の中に舞い戻ることはないようにしっかりと覚えなさい。ここにおいて主が語られております。でさらに、ね、52節から、それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はその刻んだ像を罰する。刺された者がその全土で埋めく。たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして力りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る。主の見告げ。聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の力の大いなる破滅の響きを。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のようになりとどろき、その声はなりどよめく。荒らす者がバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその首長たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主という王の見告げ。万軍の主はこう仰せられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれる。国の民は虚しく苦労し、諸国の民はただ引きで焼かれるために疲れ果てる。アーメン。この57節においても、この首長たちは知恵ある者たち、総督たち、勇士たちを、ね、酔わせるとありました。まさに、ね、バビロンが滅んだ時、彼ら酔った状態でした、ね、本当に罪の、しかも主に反逆するように、ね、主の宮の聖なる器類を用いて、それで、ね、乾杯しようとして、そんな罪の高ぶり、本当にヒートアップしている真っ最中に酔って滅ぼされてしまいました。また、ね、この58節にある通りに、ね、このバビロンの城壁は覆されて、門も火で焼かれて、そして本当にこのバビロンをそのように高い門を建てて、高い城壁を、立派な城壁を建てた、その全ての牢は虚しくなってしまいました。ね、なぜなら、ね、門を高くして城壁を高くすれば敵が攻め込んできにくくなるだろう、ね、そういう思いで、ね、本当に莫大な費用と労力を、ね、人をかけて、ね、このように建築したんですけど、あいにく全く役に立たなかったんですね。何しろ、ね、そのバビロンの中の、ね、内通者がバビロンの門を密かに開いておいて、ね、その城壁が役に立たない状態にしておいた。その時に密かにこのメドペルシア軍が、ね、入ってきて、でそれであっという間に滅ぼしたわけですからね。神に逆らう者たち、あるいは神様抜きで、ね、歩んでいる者たちは、確かに城壁を高くしようとして、ね、また知恵を巡らして、またいろいろな、ね、策略を巡らして、 そして自分を高く高く上げようとするんですが、しかし主の時が来るとそれは全くもって役に立たなくなります。今韓国の方において本当に自分の心を高ぶらせて策略を巡らして高く高く上がって本当に韓国を共産化させよう、神様抜きの国を立て上げようとしている者たちが勢力があるんですが、しかし神の時が来る時それらの策略、それらの知恵、それは全くもって役に立たなくなる時が来ます。そして神の民は必ず高く上げられます。今朝の争点でも、見ました通り、アブラハムの子孫は、必ず、4つあるんですね。本土親戚父の家から、すなわち自分の生まれから、出なさい。そして神様が、2つ目は神様が示す土地に行きなさい。信じて、そしてその約束が成就することを待ち望んで、忍耐してその約束の成就まで神様の言葉に従う。そして、神の民は必ずと言っていいほど迫害にあいますけれども、迫害にあったとしても主にそれでも聞き従う神の民に対して神様は味方して、やがてその者どもを蹴散らして処罰する。そしてまた割礼の契約を神様は与えられました。本当に自分の肉の思いは切り捨てて、そして本当に神様に従う、神様に対する感覚が開かれた状態にしておく、これがアブラハムの子孫、神の民のたしなみです。どうか皆さんはこの神の民としてこの時代を歩み、そして、悪者どもの、その、滅びる様を、それを本当に片目で見て、そして皆さん自身はそのような、悪しき技には一切加担しないで、本当に主からの祝福をいただいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りをしたいと思います。主よ、本当に誠にあなたは歴史の中において生きて働かれる主であることをこの聖書のもろもろの箇所から見て知ることができるのみならず、主よ、このような長い歴史の中においてだけでなく、本当に昨日今日というこの私たちの生活の中にも私はいるよ、私はあなたの中に働いて必ず滅びから救い出すよというその救いの技を示し、そして神のタイムアシックス、スペースアシックス、これらが本当にぴったりとあって、あなたの技、あなたの救い、またあなたの本当に必要の満たし、それらを備えてくださる主であることを今日も体験できたことを感謝いたします。主よ、日々あなたが確かに働かれて、そして本当にこのエレミア書の中からも真実を見出し、また日常生活の主よ、あなたの皆を通して働く神の働き人たちを通しても本当にそのことを知ることができる幸いを感謝いたします。あなたは生きて働かれる主、あなたを褒めたたえ賛美いたします。どうかあなたに従ってますます盛んになっていくこのあなたの愛された生徒たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
主よ、おごり高ぶる私たちの心がバビロンです。根拠もなく注意された時に大丈夫と言い張る私たちの言葉がバビロンです。主よ、私たちの思いの中、心の中居座っているこのバビロンをあなたが取り除いてください。おごり高ぶる私たちの立ち振る舞いや 言葉をあなたが憐れんでください。滅びに至ることがありませんように。主よ、へりぐだって主の皆を呼ぶものでありますように。下がぶりして今まで、主よ、私たちはどれだけ滑った人生でしたか分かりません。主よ、私たちは何一つ分からないものです。分かっているようで分からない、これが私たちです。今まで私たちがもし分かっていたとするならば、私たちの人生において、主よ、滑ることも人を滑らすことも、まだつまずくことも倒れることも居座ることもなかったはずです。主よ、おごり高ぶった私たちの日々をあなたが許してください。ネブガネザル王を通してたくさんの国を得て、たくさんの宝を得て、そしておごり高ぶったベササル、本当に王になった途端に彼は手を出してはならないものに手を出し、心おごり高ぶってと知ったがぶりして自分の面を立てようとしていたゆえに、おごり高ぶったその心が自分のおごりに酔いしれていたその晩、彼はそのバビロンの歴史の中から消されていきます。主よ、あなたが私たちに得させてくださるものがあります。主よ、ネブガネザル王は国を得、その国の中から様々な宝を得、人を得ました。ネブガネザル王は国を得て、人タニエルとその友達を得て、そしてまた神の聖殿の器物を得て、それを見守る見張りの役割をしっかりと担ったゆえに、彼の知性は流らえて、本当に主の皆を褒めたたえました。彼の知性、彼は何度もイスラエルの神主を褒めたたえようと勅令を出したほどです。主よ、私たち一人一人にも主が私たちに得させてくださったものの中から手出しをしてはならないものがあることをしっかりと覚えて、その聖なる器物には絶対に手出しをしない私たちでありますように。おごり高ぶったペッササルがその晩どうなったのかをしっかり覚えて、主よ、本当にへりぐだって主に聞くものでありますように、主を祝福してください。主が今日本当に実際そのことが起きる50年前にあなたはこれからこういうことが起きるよと、それを予言してくださり、その予言の言葉を重んじなかったそのペササルは、その予言された通りの実態になってしまいました。聖書にはたくさん予言があります。その予言が私の知性に、主が私に与えてくださった予言の言葉としてしっかり聞いて、主が良しとするものを良しとし、主が悪しとするものを悪しとする私たちでありますように。そして私たちの知性がイエス様にあって守られて祝福されて、得て余りある人生でありますように、主よ、あなたが祝福してください。ネブガネザルが国を得て、たくさんのものを得て、この最高の人タニエルとその友を得ました。私たちもこの地上において、今の知性で国を得て、たくさんの宝を得て、そしてタニエルとその友のような、主よ、本当に主に愛され、主に時代を通して用いられる素晴らしい人物を得ることができますように。主よ、天聖を祝福してください。一人一人を祝福してください。主の皆が崇められますように。パッサを祝福してください。働き人を祝福してください。 本当に主にあってこの御言葉の幸いを得て主の皆を褒めたたえる一人一人であられますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祈りました。アメン。心優しい神にありて、神にありて優しい心、心優しい神にありて優しい、嬉しいや嬉しや十字架の上に罪は死に、救いの道歩みは煩悩優しい神によりて優しい、神によりて優しい、大空は大空は巻き去られて、地は地は崩るる時、罪の子らは罪の子ら騒ぐども、騒ぐども神による神による見た目は見た目は心優しい心、優しい神によりて優しい。
アメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、出がわくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
しつけき川の 寿司。